ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。本年もどうぞよろしくお願いいたします。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマは2025年社会課題に向けた挑戦です。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。サラヤ株式会社取締役コンシューマー事業本部長の山田聡さんです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今月の特集テーマは2025年社会課題に向けた挑戦です。1回目の今日は万博のテーマへの取り組みと題してお送りします。山田さんとは日本ヘルスケア協会在宅感染症予防部会で仕事をご一緒しています。地球の暮らしを考えた持続可能な開発目標、いわゆる SDGs に対してサラヤさんはとても先駆的な取り組みをしています。どのような企業活動を目指しているのかお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
ありがとうございます。弊社はですね、未来を切り開くイノベーティブ SDGs カンパニーを掲げ、衛生、環境、健康の3つのテーマを事業の柱としております。従業員はもとより取引先、使用いただいているお客様に対して、持続可能で発展的な開発目標を掲げて、衛生、環境、健康の観点からお客様と社会の課題解決に努めております。
だいぶ早い段階からこの SDGs に取り組まれてきたように私は思ってるんですけれども、そのあたりはいかがですか？
もともとある我々ですね、ヤシの実洗剤という、環境に配慮した食器用洗剤をですね、
はい、
ずっと販売してきておりますので、そういった面では、地球環境に優しい、製品作りというのをずっと、長年続けてまいりました。
実は私もヤシの実洗剤愛用者なんですけど、肌に優しいんですよね。
そうですね。
はい。やっぱりこびりついた汚れとかもしっかり落としたいなと思うんですけど、手荒れが気になる方にもとてもおすすめかなというふうに思っています。
ありがとうございます。
大阪・関西万博は命輝く未来をデザインする場所となることが非常に期待されているかと思うんですけれども、サラヤさんはこの大阪・関西万博の民間パビリオンの出展者なんですよね。
我々というよりはですね、NPO 法人ゼリージャパンという、NPO 法人がございまして、そこの代表をサラヤ祐介、弊社の、社長がですね、務めております。で、今回このゼリージャパンとして海洋プラスチック問題、気候変動問題、海洋資源の持続というテーマでブルーオーシャンドームというパビリオンを出展いたします。サラヤはそのゼリージャパンを協賛する企業として参画させてもらっております。
はい。なかなか詳しいことは申し上げられないかもしれないんですけど、具体的にどんな内容になりそうですか？は
い、ありがとうございます。実際にそのドームの中でですね、今の海洋生物の生き方を A ドームでお示しをして、B ドームというところでですね、今その海洋生物をこの海洋プラスチック問題が汚染してしまっているという問題提起をして、C ドームでですね、それを解決する手段をみんなで考えようというような形のパビリオンの設定になっております。
この海洋プラスチック問題に関しては、実際こうどのようなことが大きな課題だというふうに思いますか？
は
い、
これは日本だけの問題ではなくてですね、世界中で海洋への放棄、いわゆるプラスチック放棄というのがやはり進んでまして、年間800万トンのですね、プラスチックゴミが海洋の方に流れてしまっているという現実がございます。これがまだまだ世の中には知られていないということが一つの大きな課題だというふうに思っています。
この800万トンってすごい大きな規模だと思うんですけれども、はいはい、それを行った人たちが実際体感できるような、はい、あの形にはなっていくんでしょうか。
そうですね。あのそういったものを目でまたあの実感できるようなですね、あの体感できるような、まあ、あのパビリオンになってますので、まあ、ぜひそういったところでですね、あの今の海洋問題というのに少しでも関心を持っていただけたらなというふうに思っております。
サレヤさんがこういう活動にこう参画する、例えば、あの海洋プラスチック問題とかに参画するようになったきっかけっていうのは、はい、もちろんその社長のサラヤユウスケさんの心意気もあると思うんですけれども、はい、まあ、社内的にはどんな感じで進められているんですか？はい、
そうですね。我々2004年にですね、ボルネオ保全トラストと言いまして、世界で2番目に大きい島がですね、ボルネオの島なんですけれども、まあ、こちらの保全活動をずっと続けてまいりました。で、この、まあ、保全活動も一段落ついてきてますので、まあ、じゃあその次は、まあ、海だろうと。森から海の保全活動をやるんやと。で、もともと人間は海から上がってきた、まあ、生物全体が海から上がってきたんで、やっぱ次は海の保全をやるべきだということをちょっと壮大な思いを持ってやらさせていただいてます。
最近はこの気候変動とかもあるので、はい、海の環境自体もだいぶ変わってきてると思うんですけれども、はい、 そうですね、そういうこととこの SDGs の活動っていうのは何かこう関係性っていうのはあるんですか？
おっしゃる通りで、まあ、今サンゴの問題であったり、はい、海洋のですね、まあ、こういう植物がどんどん枯れていくことによって CO2 の吸収をどんどん妨げてしまい、最終的にはですね、まあ、太陽のまあ放射熱が吸収できずに気温が上がります。まあ、そういった面ではそういったところをですね、まあ、やはり我々一つ問題提起させていただきたいなというふうに思っています。
生きるもの、例えばまあお魚とかですね、はい、動物とかにもなんか優しい環境でありたいですよね、はい、
そうですね、ぜひ私もそう願っております。
はい、次に衛星に関してお伺いしたいと思うんですけれども、コロナのパンデミックを経て手指の消毒に対する意識っていうのはとても変化したかなというふうに思っています。プロフェッショナルな人が働く現場でも使われる衛生対策商品のメーカーさんとして、衛生商品についてはどのようなお取り組みをされているっていうのがありますか？
はい。弊社は創業はですね、まだ固形石鹸しかない世の中で、赤痢が蔓延していた環境と聞いております。まあ、その環境下で手を洗うだけで常に衛生的で殺菌効果のある液体石鹸を国内で初めて開発、市場に提供したのが弊社と聞いております。それから72年、手洗い消毒のリーディングカンパニーとして医療、福祉、公衆衛生、食品衛生の分野で様々なウイルス、細菌への効果をお示しをしてご採用いただいております。
大阪にも伺わせていただいたときに、はい、非常にこう歴史のある品々が並んでいましたね。
はい、ありがとうございます。
あれは社員の皆さんたちは皆さんご存知なんですか？
はい、そうですね。社員はもとより、実はお客様もですね、ちょっと古い建屋なんですけど、お招きをしてですね、あちらの方で我々がまあずっと培ってきた手洗いのまあ変遷というのをですね、ちょっとお示しをさせていただいております。
ずっと昔から、こう、はい、いろんな工夫をね、はい、されて、できるだけ皆さんたちのこう感染症予防にっていうことで、できてきたんだっていうことがね、はい、もっと知っていただけるといいですよね。
そうですね。はい、おっしゃる通りで、僕らも幼少の時は、よくお医者さんに行ったら、たらいの中に消毒液を浸してですね、お医者さんがよくここに手を浸して、下のところのタオルかけてあるところで手を拭かれてたんですけど、これって今思えばどうなのかなというふうなことも、ちょっと今では思ったりもしますけれども。
ありましたね。はい。はい、記憶にあります、小さい時、
は
い、
なので、今ではね、速乾性の高いアルコール消毒液が主流になってますけれども、はい、まあ、当時はそういう、まあ、逆性石鹸という、まあ、殺菌剤で、まあ、消毒してたのが、まあ、主流でしたので、まあ、そういった面では、感染対策する方法もどんどん変わってきたのかなというふうに思ってます。
はい。コロナ禍、ちょっと振り返るんですけれども、はい、需要の急増により商品製造体制を増強するということがね、おそらくあったと思います。ちょうど時、工場がね、はい、まあ新しくできて、非常に大変だったというふうにお伺いしてるんですけれども、はいはい、このさらに感染対策の啓発などにも取り組んでらっしゃるというふうに伺いましたが、そのあたりはいかがですか？
はい。小原さん言っていただいたように、2020年に国内でコロナの感染が広がりましたが、ちょうどその年の3月に関東の工場として茨城県に工場が立ち上がり、なんとか医療機関を優先的に、まあ、アルコール、消毒用アルコールを提供することができました。工場の稼働までには、どうしても土地の取得、 建築、試験稼働、従業員の教育なども必要になるため、それなりに準備期間が必要になりますが、それがこのタイミングで提供できたことは、まあ本当にですね、まあ我々のタイミング、また国からの特別な許可を得たというところが大変大きかったというふうに思っております。
そうですよね。従業員の教育って結構大変ですよね。
そうですね。
教育が済んでから、3月から稼働っていう形だったんですか？
は
い
はい、教育をしながらでした。はい。3月にちょうど稼働ができるようになったので、まあ、やはりそこは訓練をしながら商品化をしていくというふうなところで、はい。
当時薬局はね、はい、本当に大変でしたからね。
そうですね、
はい。はい。なかなか皆さん手に入らない時代がね、はい、あったかと思うんですけれども、はい、まあ、そんな時を経て、新商品の開発もね、取り組んでられるっていうことなんですが、はい、そのあたり、ちょっと教えていただけますか？
そうですね。まあ、我々はですね、まあ、こういった衛生環境健康という分野で、まあ、いろいろ、商品開発させていただいている中で、まあ、今後ですね、二人に一人が高齢者になるということも、まあ、やはりこれ明らかですので、そうなると施設での介護も限界を来すことが予想されることから、我々在宅での介護、介護する側とされる側の、まあ、繊維開発をですね、さらに深めてまいりたいなと。まあ、特に我々肌に優しい、まあ、その洗浄剤というのを開発してきましたので、まあ、特に肌への負担を軽減したスキンケア商品の開発に力を入れていきたいというふうに思っております。
それはまあ、どちらかというと、高齢者向けっていうことで、はい、そのスキンケア商品をこれから出て開発するということですか。
そうですね。どうしても寝たきになって行き過ぎますと褥瘡などの問題もありますけど、はい、まあ、そうなる前のですね、まあ、予防というところの、まあ、保湿というところを観点に、まあ、商品開発、今現在進めております。
なんかすごく楽しみなんですけれども、はい、いつ頃になりそうなんですか？
そうですね、スキンケアクリームはですね、2025年の秋にですね、はい、ちょっと商品化を進めてまいりたいというふうに思っておりますので、ぜひちょっとお楽しみいただければと思います。
ありがとうございます。ちょうどこの2025年というと、はい、団塊の世代の皆さんたちが、はい、75歳以上になられて、地域包括ケアシステムの構築っていうね、2025年にこう実現していきましょう、はい、ということを言われていると思うんですけども、はいはいはい、なんかまさにこうそこからまた日本の国づくりっていうのもスタートしてくると思うんですが、はいはいはい、そこに向けたじゃあ商品開発っていう位置づけになるんでしょうか？
はいはい、ぜひそのタイミングに間に合うように、はい、開発進めてまいりたいというふうに思っております。
どうしてもこう高齢の方っていうのはやっぱり皮膚が、はい、デリケートだったりとか、はい、それから乾燥しがちなので、そのあたりは本当にフィットするような商品がね、はい、とても望まれてると思うんですけれども、はい、なんかこう工夫の一端とかを、もしお話しいただける範囲でいただけると嬉しいです。はいはいはいはい、そうですよね。
我々もともと B2B で、先ほど申し上げましたように、まあ、医療機関、福祉施設の方のですね、まあ、そちらの方でご採用いただいているクリームがございますので、まあ、それをベースとした一般消費者向けのですね、店頭で売れるスキンケアクリームというものを、提供してまいりたいというふうに思っております。
それはじゃあドラッグストアとかで購入できる感じですか？
はい、はい、そうですね。
楽しみにしていますので、またその経過も教えてください。はい、
ありがとうございます。
万博イヤーの幕開けにあたり、新年の意気込みなどをぜひお聞かせください。
はい。今年はですね、大阪で万博が開催されます。まあ私はですね、この万博が一つの、まあ、通過点だと思ってます。まあ、2030年の SDGs ゴールイヤー、まあ、2050年のですね、カーボンニュートラルイヤーというところの、まあ、一つのですね、環境意識が高まるタイミングだというふうに思ってますので、まあ我々今回、大阪にですね、ブルーオーシャンドームというパビリオンを出展しますので、まあそこで、環境のですね、意識が高まるような、まあ展示、案内をですね、ぜひとも進めていくような一年にしていきたいというふうに思っております。
楽しみですね。
そうですね。規模は大きいですけど、やることは小さく一つずつやってまいりたいというふうに思っております。はい、
万博の成功も、はい、そしてまあたくさんの皆さんたちにねご覧いただくということも、はい、私もとても期待したいなというふうに思います。これからますます盛り上がっていくといいですね。
はいはい、ありがとうございます。
はい、ゲストはサラヤ株式会社取締役コンシューマー事業本部長の山田聡さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もご登場いただきます。お楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、
ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。2025年新しい年が始まりましたね。お正月といえば初詣に行ったり、家族でおせちやお雑煮を食べたり、お年玉や年賀状など様々な風習がありますよね。習慣になっている伝統行事や風習がある中で、皆さんは鏡餅についてご存知でしょうか。鏡餅は新年の神様である年神様の依り代とされています。依り代とは神霊が寄りつくもののことで、新年の年神様を家にお迎えし、その迎え入れた年神様の居場所が鏡餅と言われています。関東や九州では1月11日に、関西などでは1月15日に鏡開きをするのが一般的です。鏡餅は年神様の霊力が宿っている縁起物とされています。鏡開きの日にお供えしている鏡餅を下ろし、包丁を使わず餅を木槌や手で割ります。そして家族皆で無病息災を願い、ありがたくいただくことで神様の力を取り入れることができるそうです。さて、この鏡餅ですが、せっかくなので家族揃って美味しく健康的にいただきたいですよね。お雑煮などの様々な使い方がありますが、甘さを足してぜんざいにしていただくこともおすすめです。サラヤの公式ホームページでは、カロリー糖類ゼロの植物由来甘味料ラカント S を使った美味しいラカントレシピをたくさん紹介しています。低糖質でヘルシーなぜんざいの作り方なども掲載していますので、ぜひご活用ください。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
大阪・関西万博でもサラヤさんが環境や命の大切さということを発信し続けようとしている、その姿にとても感銘を受けています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは1月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は1月10日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。